皆さんこんにちは。
こんにちは。
毎日神様のね、奇跡をいただいて、毎日奇跡ですよ。神様、実は今日もね、奇跡いただいたんです。素晴らしいね。昨日も奇跡をいただきました。一昨日、皆さんどうでしたか？奇跡いただきましたか？悲しんでいる人、喜ばせたら奇跡でしょ？ね？絶望している人に希望を与えれば奇跡でしょ？ね？なんか奇跡だなんて言うと、なんかもらうとか拾うとかね、そういうこと考えちゃう。あらゆることに神様は奇跡。実は今朝も奇跡。ね？そして昨日も奇跡。毎日神様は、私たちが神様の道を歩んでいると、もう奇跡だらけです。でそういう生活を送らないとね、損しますよ皆さん、ね、私たちはイエス様を信じて生活していくってことは、もう本当に恵みに満ちていますね。もう喜びに満ちています。毎日が奇跡の生活ですね。素晴らしいなと思います。今寺田姉妹がね、お母さんが分かってくれるのには時間がかかるんじゃないかって。ああ、自分がそう思ってるか分かんないですよ。でも時間かかんないかもしれませんよね。そうでしょ。私見てるとね、頑固な人ほどね、コテンとうまいっちゃってなんか ね、そう、今にも信じそうだなと思うのね。私も知ってる人ってね、10年20年経ってもうどこのようなものねこういうものだと思ってコテンと信じるんですね。ということあります。ですから奇跡は神様を起こしなさるんですね。わかりませんよ。自分でね、もうこれはダメだろうなんて思わないでね、神様がしてくださると信じることは大事ですよ。ね。意外と今夜あたり帰ってごらんなさい。お前今日どんな話だったのなんて聞くわけですよ。奇跡が起きてますよ。言わなかったら起きなかったと思っちゃいけませんよ。神様がね、言わないのも明日言わせるかわかりませんからね。もうわからない。今日も聖書を読みましょうかね。今日聖書を読みてる時にまた奇跡が始まるかもわかりませんよ。今日はね、9章の5章の9節の後半から18節までお読みしたいと思いますね。ところがというところから、5章の9節のこの前は前半まで読みしましたから、今日はその後半のところが、その日は安息日であったというところからね、それと10節と私読みますから、皆さん11節を読みください。ところがその日は安息日であった。そこでユダヤ人たちはその癒された人に言った。今日は安息日だ。床を取り上げてはいけない。
しかしその人は彼らに答えた。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです。
彼らは尋ねた。取り上げて歩けと言ったのは、言った人は誰だ。
しかし癒された人は、それが誰であるか知らなかった。人が大勢そこにいる間にイエスは立ち去られたからである。
その後イエスは宮の中で彼を見つけて言われた。見なさい、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起こるから。
その人は言ってユダヤ人たちに、自分を治してくれた方はイエスだと告げた。
このためユダヤ人たちはイエスを迫害した。イエスが安息日にこのようなことをしておられたからである。
イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。
じゃあ18節はご一緒にお読みしましょう。このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである。そこまでにしましょう。最初に今日は質問を一つしたいと思いますが、皆さんのうちに過去のない人はいるでしょうか？過去のない人いませんか？じゃあ過去のある人はいますか？過去があるっていうと、なんか聞こえが悪いですね。ね、なんか過去があるっていうと、聞こえ悪いでしょ。だから、あるって言えないですね。 でも、まあ、そういう意味じゃないんですが、全ての人には過去がある、ね、子供でも1歳2歳3歳ってやるとね、結構過去持ってるんですよ、ね、生まれた時からね、この罪の性質っていうのを持ってますから、2歳3歳4歳で十分の欲張りでしょ、ね、自分中心ですよ、すごく。子供は露骨ですからね、大人ならまあそう思ってても控えめなんですけどね、子供は露骨ですよ。私時々ね、こうまじまじと見てよく言えるななんて思うんですね。私子供の頃ああだったかなと、もう少し控えめだなと思うんですけど、子供はねわがままで自己主張が強くてね、ちゃんとそういう生き方身につけてるんです。もう2歳3歳見ててごらんなさい、ちょろちょろちょろちょろ走ってるからなんて、それだけ見てだらなくてね、これじーっと見てるんです。まあよくあくて平気で言えるなとかね、過去をちゃんと持ってる、ね、ですからね、こういう過去をさらに何十年と引きずってくるとね、それが私たちの人格の骨格に根を下ろしていくんです、ね、でそしてあの古いこの大きなね、何百年と経ってる木なんか見るとね、この根がずっと張ってるんですね。ああいう風になると、もう今度はね、ちょっとやそっとでね、自分を良くしようとか努力してもね、もう無理なんです、これはね。そうすると何が起きるかというと、まあすぐ他人のせいにしてみるとかね、気が向かないと親に当たり散らすとかね、子供に八つ当たりするとかしたことあるでしょね。なんか当たるところを探してです、毎日うろうろしてキョロキョロしちゃったら、どっか当たるとこないかなと思ってね、いよいよ当たるところないと、何に当たるんですね、鍋に当たったりね、夜間に当たったりしてね、カランカランカランカラン言わして今日はだったらどうとかしてるななんてやったことあるでしょね。これはね、全部ね、子供の頃から身につけてきたことですよ。皆さんが誰かに八つ当たりしてごらんなさい、それはね、自分の過去がそこに現れてね。だから子供はみんなわがままで強情である。で、大人もまた同じですね。皆さんはどんなことが上手か当ててみましょうか。愚痴言うの上手でしょ。どうですね、不平とか不満とかすぐ探せるでしょね。そんなもの、ゴミ箱の中で探せなくてもすぐ出てくるでしょ、ね、喜びとか確信のない生活ってのも何十年だって平気で続けることができるんですね、だけど毎日喜びに満ちた生活なんかやってごらんなさいって、どうですか、ね、こっちの方がいいに違いないんですけども、あんまりそれを求めようとしない。でこれベテスダの池の話をこの前しましたけど、38年間のこの過去を引きずってるんですよ、ね、もうこの人は生まれた時から38年って書いてないですから分かりませんけれども、この人何歳だったか分かりませんけれども、おそらくこのイエス様の話によると、罪を犯したある日からそうだんだん7歳になってたと思いますから、まあ、この時にはこの人はまあ、ね、2歳からやってたとしても40歳ですからね、12歳からやってれば何歳ですか、50歳、50年、半世紀ね。で、美しの門に座ってたあの足の不自由な小じきだって、決して良い生き方を身につけていなかった。毎日毎日はやっぱり虚しかったと思うんです。自分が生きていることの意味を見出せない、で今度死にたくなるわけですね。ところがある日突然ですよ、このベテスダの池の男も美しの門の人も喜び踊り上がる生活に入ったわけなんです。私もね、教会のね、このお仕事させていただくようになってからね、人間が本当に喜びに満ちて踊り上がる生活したいと思っていることは事実ですよ。だからね、心の中にね、悩みを持ってね、そして泣きながらね、電話かけてくる、ね、実はこの間も電話かけてきたんです。まあ詳しいお話ししませんけどね、涙をね、どうしたのってね、でもいろんな方が言ってましたね。でも結局はその子もね、喜びに満ちた生活をしたかったからなんですよ。で私はね、そう思いますよ。皆さん安心しちゃいけない。私は何でもできる、私は頭がいいね、思ってちゃダメですよ。人間っていうのはね、そんなもんじゃない。ちょっとぐらいね、勉強ができたからとかね、学校で一番なんてってダメですよ。それはその子もね、実はね、中学まではね、すごい勉強ができたんです。よくできたから私はできると思ったんで、みんなからね あなたはよくできる、活発でいい子だ、よく勉強もできる、みんな言われるから、自分はできると思っちゃったんですね。確かに学校では勉強できたんです。私はできると思って、こんなんなんて高くなってたからね、自分で言うんで、私は知らないですよ、自分で先生私はどうもこう高ぶってたとはねって話をする。危ない。そして何が起きたか、全部意欲がなくなっちゃった。なんだか先生虚しくなっちゃって、虚しくなっちゃって、19歳でまあまあ早すぎですね、虚しくない。でもね、皆さんね、できない子が虚しくなったんじゃないですよ、できる子が虚しくなっちゃったね、恐ろしいことですよ。気をつけなきゃいけませんね。なんかできるからって喜んでいけないですよ。本当に人間っていうのは結局いろいろなね、能力が才能があってよくできても、自分がね生きていく、ね、力っていう人格的な力を失ったらおしまいなんですよ。おしまい。人間ってこれだなと思ったね。お金があっても学校で一番であってもいうところの会社に就職しても何しても、自分が生きてる意味とかやりくとか勇気とかを失ったら、その人はたとえ体が健康であっても生きている価値を失ってしまってるでしょうね。だからその子曰く、これ私はねもう点数上げてやろうと思って、その点数上げようと思うとね、点数上がるんですって、ね、点数上げてやろうと思ってずっと上がるんですって。上がったからほっとくと下がる、当たり前ですね。って話です。でそればっかりやってたらね、とうとう虚しくなっちゃったってですね。そうなるんですよ。危ない。ベテスダの池の人も同じから38年病気で寝てた。だけど何ができるかにができる、結局人と同じなんです、ね、この人だけひどいんじゃないんで、みんな同じなんですよ、ね、ところがある日突然、このベテスダの池の男も美しいのいいもんの男もね、みんな男ですけど、女の人出てこないですかね、女の人もそうですけど、喜び踊り上がる生活に入った。彼らはどのようにしてそう変えられたのか、それはキリストの言葉を心で掴んだからなんですよ、ね、この前お話をしましたが、ベテスダの池の男が取り上げた床、ベッド、これは人間の過去を指してるってことをこの前お話しましたね。私たちはこれまで思わしくない罪の生活の過去っていうのを捨てることができるんです。過去はなくならないと思ってます。過去を捨てることができる。私たちはキリストの御言葉を信じることによってですね。しかし私はね、一度キリストによって新しくされた人が再び古い元の過去をね背負っているのをよく見かけます。いっぺん捨てたはずのね過去をまだ背負ってるんです。人間ってのはどうも古いもの好きのようですね。捨てては拾いに行く。でこれはねキリストの言葉にとどまり続けていないんです。私のことをあの話して申し訳ないんですけど、私は一度捨てたものはねあんまり拾わない。あの罪の生活なんだよね、皆さんね、捨てて持って拾って価値あるもんじゃないですよ、ね、私はね二度と過去の己の生き方は戻ったことはない。信仰はね徹底してなきゃならないと思います。キリストの御言葉を握ったらね、握ったら離したら握ったら離してしまいます。これはねあの何ですか、結んで開いてやってんじゃないですからね。あ、今これやりませんか、やるでしょ、学校かなんか幼稚園かどうか知りません、これでやってるでしょ。中途半端は危険ですよ。あのね、どんなに中途半端が危険かね、ちょっとお話してみたいと思います。で私のね高校時代の友達に佐々木くんって子がいました。生の佐々木まさみっていう子ですよ。正直の性に美しい佐々木まさみね、思い出しました。今急にこの子はね、あの田舎の方でしたけどね、あの列車通学をしてたんです。列車に乗ってね、である夏の日ですけどね、あの今のように、冷房してないわけですよ。昔の列車、昔の列車って知ってますか、今のようにブシャンとかね、あの自動ドアじゃないですからね、ご存知ですか。ね、 このデッキとかこうあのアコーディオン式に開くやつ、それアコーディオンね、もうデッキもアコーディオンもついてないです、その列車はね。冷房もない。それでこのその時間帯だけしかあの列車通らないですからね。それにまたこの、生徒とかがわーっと乗ったりするわけですよ。夏ね、暑い上にいっぱいだ。その佐々木君はね、暑いからね、デッキからね、あのこのデッキあるでしょ、こうやってこう捕まるところが、それから暑いからね、こうしてデッキに捕まってね、こうしてたわけです。風に当たってた、体こう出してのけぞってた。引っ込めたけどさ、そんなものこのけぞって、涼しかったんでしょうね。何が起きたと思いますか。何電子マシン、あの、線路際にいろんなものを突っ立ってるでしょ。それにね、この体がバーンとぶつかった。ね、高校2年だったと思いますよ。僕よりちょっとだけね、成績悪かったです、その子。上だったら気にしたかもしれないけどね。私その人の組織行ったんですけどね、高校2年生でね、これのけぞってた。俺分かりますよ、暑い時にね、ギュギュギュ詰められててね、私だってやりたく思うかもしれないけど、危険。それね、鉄柱にね、立ってるでしょ、鉄柱に。こんなのあるのあって。立ってるでしょ、嫌ですか、まあ、何にも見てないんですから、黙って電車乗ったら何かあるか、外から見てください、窓開いてるでしょ。で、その子がこうやってのけぞってた、佐々木君はね。それで、なんか私はそれ聞いてね、びっくりしましたね。私のね、友達の中でも、早く亡くなった子の友達って何人もいますけどね、その子の時だけ私はびっくりしましたね。本当にね、元気が良くてね、真面目なんですって、活動的な友達だったんですね。で、この、まあ、私にもいろんなことをね、教えてくれましたけど、で、またその時代にね、彼はね、バイクにも乗ってたんですよ。まあ、暴走族じゃないですよ。バイクだってね、あの時代だからバイクに乗ってのはね、相当家庭にお金があったのかなと思うんですよね。昔も何十年も前ですよ。でその子がこう飛び出した。彼の死亡の原因は何か、ね、鉄柱があったからですか。何が原因だと思いますか。暑かったからですか。夏でみんな暑いんですからね、暑かったらみんな死んじゃうなら、その列車乗ってたらみんな死ぬでしょ。鉄柱があれば死ぬんだったらみんな死ぬでしょ。鉄柱あるわけですから、何が原因なんですか。何ですか。
身を乗り出して
だからちゃんと列車の中に身を入れとなかったからですよ。足と手は入ってたけど体が前に出てたね。中途半端がいかに危険かね。特に時々にバカなんてね、私はそういう言葉は好きじゃないですけどね、いろんなのいるんですよ。手と足はこっちってね、体半分これだけ乗ってね、こうやっていく、これは涼しいんですよ、それはね。これはもう機嫌半分以上も体こんな出してるんですからね。でこう出したり入れたり出したり入れて、どうしてよく知ってんのそんなの、なんでやりたくもありますけどね。それで彼はね、もう若くしてね、死んでしまったね。今日はね、聖書の話してるんですけど、キリストの言葉を信じたり手放したりしてると佐々木雅美君と同じことが起きてくるんです、ね、しっかりととどまり続けてください。皆さんを喜び上がらせる、変貌させるのはキリストの言葉なんです。キリストの言葉ですよ、イエス様の言葉なんです。なぜイエス様はこの聖書の言葉を私たちに与えてくださったのかね。さっきもう一行でも読もうなんて言いますけどね、私はもっと読んでますよ。2行ぐらいとかね。大して変わらないですけど。ですけど、この神の言葉、キリストの言葉が私を変貌させるんです。それだけ力があるんです。神様の言葉ですから。ね、だって今日はこの9節の後半からお話をしているわけですが、ところがその日は安息日であったと書いてありますね。ところがと書いてありますから、これは安息日ということが問題になってきたんだということがお分かりいただけますね。で、安息日とは一体何かということをちょっとお話ししておきたいと思うんです。もうね、こう聖書用語のお話、長い間お話をしてますと、自分が分かってるとみんなも分かってるって思いやすいですけどね。安息日ってお分かりですか？
7日目ごとの休みの日です。
それぐらいのことしか分かんないでしょ？だからちょっとお話しなきゃなんないですね。
まあ、これ分かろうと思えば創世記から新明記まで何度もお読みになると分かるんですけど、今日すぐにそったわけにいかないんで、ちょっと安息という言葉の意味は休むとかやめる、ね、そういう意味があります。ね、で創世記の2章の2節から3節にね、神様が6日間で天と地のすべてを創造されて完成された後に7日目にはすべての技を休まれたと書いてありますね。ですからすべての創造の技を休まれた、これがサバス、つまり安息、やめる、休む。安息というのはやめるとか休むという意味があります、ね、つまり完成したからもうやめちゃったわけですよ。皆さんだって完成するとやめるでしょ、やめませんか、やめますでしょ。サバスというのはそういう意味で、これが安息のすべての基本なの、ね、ただやめるだけじゃないですよ、完成したからやめたわけですよ、ね、でこれに基づいて神様は神の民に週の第7日目を安息日、ね、と定めて、あらゆる仕事を休んで神様を礼拝するように命じたわけです。これは基本ですね。でサバスというのはやめる、休むという、休む時にはやめるでしょ、あの職場がお休みの時休むでしょ。あのね、職場は行かなくてもうち持って帰って仕事してる人はね、あ休んでないんですよね。そうでしょ、場所変わっただけの話ですからね。サバスというのはやめるということがあります。ところがモーセの時代見ますとね、面白い人いますね。この安息日には働いていけませんよと言われてるのに、野原にまだ拾いに行ってるね。で神様も言うと、もう安息日にはもう落ちてないからって言ってるのに拾いに行くのいるんですよ。どれぐらい人間っていうのは欲張りかな、もう落ちていませんよって、そう出て行ってね、なかったって帰ってくって、それだけならいいですよ。神様もお怒りになった、ドドーと殺してしまいましたね。今この旧約の掟が今当てはめられてたらどうでしょうかね。今日、まあ、日曜日ですけどね、安息日もう1週間たら世界の人口が半分になりますよ。そうでしょ、1ヶ月経ったらゼロになっちまうかもしれませんね。恐ろしいことですよ。で新約聖書におきましてはね、イエス様が復活されてからは週の第1日目にイエス様が現れたわけ。そして弟子たちや、その従っている人たちから礼拝を受けになられた。で初代のクリスチャンたちは今度は週の第1日目、今で言えば日曜日を主の日、主日、主の日として礼拝を捧げるようになったわけですね。ですから旧約の第7日目の安息日は物質界における天地創造の完成を意味する安息なんです。ね、いいでしょうか。神様の御業が終わったことを意味する創造に、創造の御業が終わったことを意味する安息。新約の週の初めの主の日の安息は何が完成したんですか。キリストの贖いが完成して復活の命が完成された安息。安息には必ず完成が伴うわけですね。そうですよ。ですから今クリスチャンは7日目ではなくて週の初めの日を主の復活の日として礼拝を捧げているわけです、ね、でこの安息についてはね、ヘブル人への手紙の4章の1節から11節にいろいろな安息が記されているんです。で今日ちょっとね読む時間がありませんから、ちょっとこう拾い出して、見たいと思いますけどね。ヘブルの4章のちょっと4章開けていただけますか。その1節から11節あたりにね目を留めていただきます。そこに安息がね、いろいろな安息が書いてあるんです。ちょっとこう読んで拾い出してみたいと思いますが、ここを見ますとね、3章の11節あたりからですね、ちょっとその安息っていうのが出始めてみますが、11節には、私は怒りを持って誓ったように決して彼らを私の安息に入らせない。4章の3節でも同じことを言ってるんですね、決して彼らを私の安息に入らせない。これは神の安息ですね。入らせないと言ってますから、神の安息の地であるカナンを指しているわけです。で、これは放浪の旅の終結を意味しているわけですね。で入らせないと言いますから、もうこれは入れないってことになってしまいますから、終結しないわけですね。 ここで言ってる神の安息の地であるカナンに入れないということを言っていますね。この安息はそういう安息。それから4章の1節、神の安息に入るための約束はまだ残っていると書いてありますが、これはキリストの安息ですね。4章の3節でも同じことが、信じた私たちは安息に入るのですと書いてありますから、これもキリストの安息。この安息はね、カタパウズという言葉が使われていますから、完全に休む。完全に休む。ね、つまり、全く信仰によって魂に安息がある。これ本当の安息ですね。完全に、要するに心の中で、このいろいろなですね、悩んだり、胸騒ぎしたり、この思い患ったりですね、そういう動揺したり、それが止むことを言ってるんですね。全く平安が与えられる。カタパウズ。平安が与えられるってことは、その、平安じゃないものが終わることを意味しますね。4章4節の7日目に休まれたというのは、これは創造の安息ですね。安息日的な休みですね。それから4章の8節に出てまいります。もしヨシュエが彼らに安息を与えたのであったのだというのは、これはヨシュエが、与えたわけではありませんが、ヨシュエが与えた安息でありますから、これはカナンに入る安息ということですね。から4章の9節見ると、安息の休みは神のためにまだ残っている。これは安息日的な休みですね。サバティスモスという言葉が使われていますが、サバスね、ということです。それから4章の10節を見ますと、ここには、この神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。これはこの神の安息はキリストの安息、つまり自分の技を完全に終えて休む安息ですね。ですから聖書を見ますとね、もう安息の話をちょっともう締めくくりますけども、旧約聖書に書かれてある第7日目の安息に始まるわけです、この啓示は。で、そして新約に至りますと、イエス様の復活による週の初めの安息がありますね。そしてこの場所を見ると、今度さらにクリスチャンの霊的な内的な己が技を完全に休む末期安息、私たちの心の中に経験できる安息ね、それがあるっていうのは分かるでしょ。安息って言いましても、いろいろあるわけ、分かりまなりましたか。安息ね、これが清めに至るまで啓示が深められているというのは分かります。イエス様の時代のユダヤ人たちはそういうふうに安息日については分かっていなかったんです。これは単に形式的、儀式的にしか守っていなかった。今私たちの時代でも宗教というのは冠婚葬祭の儀式としてしか行われていませんね。宗教というのは特に日本見てごらんなさい、そういうところしか見えませんね。宗教を生きている人間の霊的な人格的なものとして受け止めていないんですよ。受け止めていないですよ、ね、宗教というと私たちのハートの問題だなんてのは思っていないんです。だからイエス様はこういう捉え方に対して真っ向から攻撃されたわけですね。で、ユダヤ人たちが安息日をどう捉えていたか、それを見ますとね、ほら、ベテスダの池の男が床を取り上げて、ね、要するに今で言えばね、もう病気治って退院したっていうの。今日はね、安息日だから、これまずいってこう言ったわけです。ね、あんま喜ばなかった。ね、今日は安息日だから床を取り上げてならない。なぜユダヤ人たちはこの男が癒されたことを喜ばなかったんでしょうか。ね、それはね、安息日に床を取り上げて運ぶことは安息日に仕事をすることになるから、ベッド運ぶ、布団屋さんじゃあるまいしね。戒めにはね、安息日にはどんな仕事はもしてはならないという戒めがあったね。そこで彼らは癒されることよりも安息日に仕事をするというね、要するに自分が寝ててベッド畳んだわけですよ。というとこれいいですね、安息日は布団あげなくていいですからね。
私も若い頃ね、毎日仕事しなかったですよ、布団上げね。それなんて言うんですか、
万年だから。万年もやってませんよ、万年もね、
しばらくやっただけですよ
しばらくやっただけ、
ね、お忙しくなるとそうなっちゃうんですね。でこの安息日にはね、彼らはユダヤ人たちは安息日にしてはならない規則っていうのを細々と決めたんです。例えばどんなのあるかって言ってね、安息日に火を焚いてはいけない、ね、火を焚いちゃいけない。そうするとね、今のようにね、じゃあ電気でやろうかなんていうわけにいかないですよ。だって電気ないですからね。そうすると安息日には料理ができない、お茶沸かしできないんですよ。火を沸かすとお仕事するんですからね。安息日は物を運んではいけない。だから安息日にはね、置いてあるテーブルを動かしていけないんですよ。椅子だって動かしていけない。こけて動いたらどうしようか動かしていけないんです。だから、明日が安息日だとすると、明日あそこでね、やろうと思えばちゃんとそこにこう持っていかなくちゃいけない、前もって。その日になったらもうダメ、動かせないんですからね。安息日にはね、歩いていい距離っていうのが決められていたんです。あの、私言ってるじゃないですか、聖書書いたんですよ。ちょっと読んでみましょうか。人の働きのね、一章の十二節、ちょっと読んでみてくれますか。人の働きの一章の十二節、ちょっとそこ読んでみましょう、ご一緒に。人の働きの一章の十二節、どうぞ。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって、安息日の道のりほどの距離であった。安息日の道のりのほどの距離と書いてあるんですね。安息日には歩く距離が決められていた。これは2000キュビト。1キュビトっていうのはね、どっからどこまでかっていうと、この指先からね、この指先あるでしょ、これ肘まで1キュビトなんです。何センチあるかやってごらんなさい。お家帰って30センチのものさえ足らないですよ、まあ、私の場合45センチちょっとですけどね、大体皆さんのそれぐらいなんです。まああんまりこう肘鉄やってる人はここが出っ張ってますからね、 2,3 センチは伸びてるか分かりません。大体45センチ、まあ面倒ですからね。2000キュビトで45センチだっていくらなんですか。難しいでしょ。できますか。できないでしょ。900メートルできましたね私はできないですから、まあ大体1メートルの半分ね、50センチとすれば、1000メートルですね。それぐらいです。それ以上歩けない、ね、大変ですね。それ以上歩いていけない。だからここは大体、1キロ以内だったということが分かるわけです。それはね、ですからもうね、安息日には物を運んじゃいけませんから、安息日の明日朝行こう、行こうと思ったらね、前もってそこにお弁当運んどかなきゃなんないですよ。で2キロメートル行こうと思ったら、前少なくとも1キロメートルは今日行っとかなきゃならない。あれじゃね、あれで1キロメートルしか歩けないんですから。そういうふうになってるんです。悪いことじゃない、大変ですよ。歩かなきゃいいんだろうなんて、で泳いでいくわけにいかないですからね。食事の前にはね、手を洗うことになって、でそれはいいじゃないかと思うでしょ。これ衛生上じゃないんですよ、念入りに洗うんですからね。お祈りをするとき、バスの中でお祈りできませんよ。お祈りすると着替えるんですから。すいません、ちょっとお祈りしますけど、バスの中でやってらんないでしょ。特別なお祈りする着物着たんですね。大変でしょね。でこういうパリサイ人、当時のパリサイ人たちはこう言いますよ。613個も作ったんです。613もあればね、法律であるまいし覚えきれないでしょね。で専門家がいて、おそれはダメだ、あれはダメだとこうやって教えるわ。でこういうこの規則をなぜ作ったかというと、その発端はね、これユダヤ人たちがもうだんだん戒めを守らなくなってきた、旧約のね。で堕落していったのをもう憂えて、熱心なユダヤ主義者たちが立ち上がって宗教改革を行ったわけです。でさらに盛んになってきたんですが、イエス様の時代には形式だけが残って中身がなくなっちゃった。残った形式主義、この戒めが今度は一般のユダヤ人を苦しめる結果になってしまった、ね、ですから38年の病気の人がイエス様によって癒されたというのに、安息日に床を取り上げて運んだというので非難されたわけですね。で福音書を読みますとね、イエス様が至るところでこの中身のない形式宗教を厳しく叱っている。
その一つがこの前お話をしました身は清め、あれもそうです。なぜイエス様は形式修行を叱責されたのかっていくつかの理由があるんですがね、ちょっとお話しておきます。まず第一には宗教が心から喜んで自発的に躍動的になされることを妨げるからなんです、ね、むしろ人々の心を縛りつける脅かしになってしまいやすい。日本にはそういうのあるでしょ、たくさんありますよ。トイレがどっち向きについてるなんていうことだけで大変ですね。あの時私は相談を受けました。先生、私の会社の2階にトイレつけたんですけどこれ大丈夫でしょうかって。便利いいですよ、それは毎回毎回したら降りてこなくてね。そうでしょ、まあ、なこと言っちゃいけないせんけど近くなった時どうするんです、2階になった方がいいじゃありませんか。そりゃそうです ね。でもなんか拝む人に聞くと2階にトイレつけると会社が倒産するとかって、あんなことは気にするけど、倒産するのはトイレが2階にあるからじゃなくてあなたの経営するのそれはまずいからですよそうでしょうかなんて、そうですそれ帰ってきましたけどね。本当にこういうことで人の心を悩ませるじゃありませんか、ね、玄関がどっち側についてるとかね、そういうことを言う、ね、そして大切なことを無にしてしまうわけですね。イエス様を信じているということの大切なことはもう無関心になってしまう。これの教会だってそんなこと起きてくるんですよ、ね、宗教的な非常に大切なことを、ね、これを全然やらないで形式だけを守ることによって安心してしまう、危険ですね。皆さん大変だと思いますか、思いますでしょ。その会社の社長さんがじゃあトイレ2階のトイレやめて1階にしただけでじゃあ商売繁盛する、それ安心してたらどうですか、本当に倒産するでしょ。だからダメなんね。たとえどんな真理であっても内側の内的な信仰が伴わないと形式主義に陥ってしまう。イエス様は厳しく叱られたんですね。それからもう一つはね、形式主義は人々に儀式さえやっているともうそれはね内的な本当に信仰生活をしなくてもいい、不必要だと思わせてしまうんです、ね、それで全部やっちゃってる。で今日のクリスチャンの大半はこの状態にありますね。人の目で見ているところではクリスチャンらしく膨らまっても人が見ていない部分では内的なことは不要でしまう、不要にしてしまう。旧約の時代に確かに安息日大事だったんです。生贄を捧げることも大事だった、献金を捧げることも割礼を受けることも全部信仰の証として行われていたんです。だけど本質である信仰の証が全部失われて外見の印だけが残ると何の価値もない。これからお正月来るでしょ、そうするとみんな熊でやら何やらね、このお担いで全部印だけでしょ、中身は何にもないんです。これは形式主義ですね。そしてこの形式主義はクリスチャンの霊的な道徳水準を下げてしまうんです、ね、罪は悔い改めてもなくてもよろしい、神様の御言葉によって魂が刺される必要もなくなってしまいますね。みんな和気あいあいとやってるかもしれない、でも人間の霊的な人格的な水準というのはどんどん下がるんです、形式主義になると。もはやイエス様の十字架は必要じゃなくなりますよ、ね、罪を罪と考えなくなってしまいますからね。ですから恐ろしいことが起きてくる、だんだん人間の霊的な水準、人格的な水準というのは下がってくる、道徳的に下がってくる、ね、現代の日本を見ると私はそうと、宗教を見ればその国の人の質が分かるとまで言われていますよ、ね、そしてもっと恐ろしいことは何かというと真実な礼拝の手段を形式主義者が使うことによってね、その手段が人を神様から遠ざけてしまう。心からね、心の中に本当に喜びがないのに賛美を歌ってもそれは神を呪ってること、要するに嘘になってしまうわけです。形だけやってね、そうでしょ、日本人そういうところありませんか、顔で笑って心で泣いてとか本音と建前とかね、これは全部正直じゃないわけですよ、全部外側と裏側と違う、喜びは虚しさに変わる、ね、ですから教会のね洗礼式っていうのは形式主義に陥った時に救世軍の人たちはもうその形式を取っ払っちゃう、ね、もう洗礼式をやめてしまいましたよ。
ウィリアム・ブースはね、辞めてしまいました。そして彼は入隊式に変えました。まあ、形は変えただけですけどね、形だけいろいろ変えてもやっぱり問題が起きるかもしれませんけれども、本質的な信仰の本質を彼は守ろうとしたその現れなんですね。いつでも形だけを残って中身を失うと、命を失うと呪いをもたらすんです。大事なことですよ、ね、私たちはこの世で行うことの全ての霊的な本質という目的に到達するため、その手段を行うということを忘れないでいただきたい、ね、手段を目的に変えてしまうとダメなんだ、ね、そういう形式主義、もうこれはね現代でも行われているわけですね。教育なんかでも本当の教育じゃなくなってきてるでしょ、外側だけになってきたんです。そして最も恐ろしいことは何かというと、形式主義者が宗教の世界に入ってきて、それは大勢の部分を占めるようになってくる、その形式主義者が支配的な立場に立ってしまうということです。の形だけやるってことは楽ですからね。宗教はほとんど形だけです。皆さん、あの神主さんの祈りと意味が分かりますか？シャッシャッなんてやってますけど、よくあれこの髪が破けないようにやるもんですね。障子紙かなんか作ってんですか、あれは補強したんですかね。大丈夫いきません。私なんか元気よくやったらパリッと避けちまうんですね、シャッとね。でも全然見えないね。だからね、気をつけなきゃいけない。私たちクリスチャンが本気で内的な信仰の本質を真剣に求めるようになる、これ大事なこと。そうすればリバイバルが起きる、ね、現代のキリスト教も形式主義に陥りすぎていると思うんです、ね、信仰の本質を無視するとね、論争とか争いとか必ず起きてきます、ね、これを気をつけたいですね。で、このユダヤ人の形式的なユダヤ人の攻めに対して癒された男の反応は何だったか見ますとね、彼はもう安息日のことなんかと全然関係ないね。彼は言ってるではありませんか。私を治してくださった方が床を取り上げて歩けと言われたのです、ね、キリストの命を体験した人にとってはもはや形ばかりの戒めは何の役にも立たないでしょ、ね、私たちはそんなものに関心なんか向けていないんです。本当に命を経験した人はね、彼の祭壇の関心事は何だったかというと、キリストの言葉であった。自分の全てが新しくされたという体験であったわけですね。このことがね、今日の私たちに非常に欠けていると思う。皆さん、今日はね、イエス様によって自分が新しくされているという自覚がありますか、ね、これは大事なことですよ。形式は別にしまして、この経験があれば虚しい戒めも議論も全部吹っ飛んでしまうんです、ね、私の我が身に起きたことは人が考え出したあらゆる論理や哲学に勝る、ね、そうですね。もし私たちは今日神学を分からなくても、イエス様が自分の身に技をなさってくださったその経験があれば神学は吹き飛んでしまうんです。だけれども、もし私たちの内側に何も起きていなかったならば、あらゆる神学を知っていてもそれは虚しいんです。これはね、実はユダヤ人たちも直感的に分かっていた。それはね、この癒された男が虚しい戒めで縛りつけていることができなかったからですよ。この人が本当に形ばかりで無理して歩いてんだったらね、言わなかったと思います。はっきりこの人は前に座って38年のあの男の状態と全然変わってるってことをユダヤ人が認めたからですよね。だからユダヤ人も分かった、ね、そしてこの男を叱りつけた。こう叱りつけたのは、この男はイエス様によって癒されたという事実を認めざるを得なかったということですね。そこで今度はユダヤ人たちはこの偉大な御業は一体誰が行ったのかって尋ねていますが、これはね、敵対する矛先を向けの変えてるということです。最初はこの男にね、徳を取り上げて男に向けたんですけども、じゃあお前は歩けって言ったのって誰だってこう言ったね、でイエス様はすぐにその場を立ち去っていたので分からなかったと書いてありますがね。でそこでね、私はこのイエス様のお姿というのを見ますとね、この2つのね、とても大事なことを教えられると思います。1つは イエス様の御業はね、仰々しい儀式じゃなくて、ほんの通りがかりに見える、そういう時に御業をなさるということです。宗教というと、鳴り物入りが多いでしょ？どんちゃんどんちゃん。どんちゃんどんちゃんじゃないですけどね。ちんどんちんどんですか？ちんどん屋さんですね。なんか鳴り物が多いでしょ？ところが、イエス様の御業は、そういうところで行われない。ごく普通の生活の場で行われたということです。通りがかりのようにね。あれ、サマリアの婦人の場合でも同じです。ね。行事屋敷、幕を張ってね。そして見せ物のようにして人を集めて、そこで御業をなさったんじゃないんです。もう一つは、この癒された男が、床を取り上げて歩きなさいと言われた、その一つの言葉だけにね、ずっと固く信じ続けていることですよ。ね。どんな言われ方したのかわかりませんけれども。しかし、彼はその御言葉を信じて従い続けているということです。ね、でしかも彼は、どなたがね、よっしゃったかもわからないです、まだ。だけどその御言葉を信じていた。ですから、御言葉を信じる信仰がどんなに力があるかということをこのことは示していますね。だから、イエス様の御言葉はどんな時にも、誰に対してでもね、私たちはイエス様の御言葉を話しすることが大事ですね。キリストはこう言っておられますよ。聖書にこう書いてありますよと言い続けるなら必ず勝利を得ます。私たちが失敗するのは自分の考えを話するからですよ。ね、自分なりの解釈をつければ必ず失敗をします。キリストはこう言っているということです。キリストの言葉には命と権威と力がある。ね、このヨハネの福音書の最初に出てきたでしょ。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。こう書いてありますね。この言葉ってイエス様を指してるんですね。だからね、私たちはイエス様の言葉と他の人の言葉とは違う。例えばね、私は皆さんを罪を許したり救ったりできないんです、ね、私はね、じゃあお許ししましょうなんて言っても許されてないんですよ。これ許されてない。ローマ法が許したと許されてないんです。私たちが言えることは何かというと、イエス様はこう言っておられますということだけを言えるんです。でも私はこう言ったって別にそれは意味がない。ね。今日読みませんでしたけども、24節のね、ところをご覧いただきますと、イエス様こう言ってますでしょ。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、石から命に移っているの。私の言葉を聞いて。ね。キリストの言葉です。さて、この癒された男の信仰の状態は、これでは不十分だったんですね。癒されたお方が誰であるかまだよくわからなかったから、ね、私たちもイエス様という名前を知っています。でもこのお方がどのようなお方であるかということはもっとよく知りたいんですね。そこでこの14節を見ますと、イエス様は彼をどこで見つけていますか？
宮の中、
ね、もはやベテスダの池のそばにいなかったでしょ。宮の中で何してたんでしょうか？礼拝してた、賛美してたか、お祈りしてたか分かりませんね。お祈りしてたんでしょう。もうベテスダの池に座ってないんですよ。お分かりでしょ。彼がどのように変わっていたか、これだけで分かると思うんです。え、彼の関心は、え、もはやベテスダの池ではなかった。もう水が動くことではなかった。イエス様はその人の魂の状態に目を向けていっていますね。皆さん、あなたは良くなった。もう罪を犯してはなりません。そうでないともっと悪いことがあなたの身に起きるから、ね、イエス様は彼のこれまでの病気が罪の生活の結果であるということを指摘していますね。現代人の病気の、ね、過半数は贅沢な生活と自分勝手な生活から生まれていると言われていますがね、心に平安を失った生活から生まれていると言いますよ。こういう生活はね、あらゆる病気を引き起こしています。人間ってのは思いがけない病気にかかるわけです。で、特に贅沢な食生活で致命的な打撃を与えますね。致命的な打撃。それはもう治らないというほどですよ。で、だからクリスチャンであるからといってね、安心してはいけない。御霊の身の中にね、節制ってなるでしょ。自制ってなるでしょ。これは私たちをね、守るものですよ。ね。そう、しかし、この男にはもう一つの危険があったわけですよ。それは何かというと、ユダヤ人の非難がありましたね。人の非難を恐れて彼らの言いなりになってしまう危険があった。ね。 イエス様はそれが罪となって病気が再発するかもしれないよ、もっと悪いことがあなたの身に起こると言っています。もっと悪いこととは何でしょうか。もっと悪いこと、ということ以前よりももっと悪い状態でしょ。以前は38年の病気だったでしょ。じゃあ39年の病気のことですか。何のことでしょう。罪の結果としての滅びですね。もっと悪いことが起きるよと言ったんです。イエス様がマタイの福音書の10章の28節で言いましたね。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れる必要はないね。そんなものより魂も体も共にゲーナに投げ込んで滅ぼす方を恐れなさいと言った、ね、でこの男はユダヤ人を恐れないでイエス様の言葉に従ったわけですが、15節見ると彼は言ってユダヤ人たちにね、つまり自分を非難した人に自分を治してくれた方イエスだと告げたわけです。まあ、勇敢なのは勇敢なんですけども、これやったためにイエス様は16節見るとイエス様迫害されるようになりましたからね。良かったことは良かったんですが、ちょっと資料が欠けていたんですね。で私たちもそういうところあるんですよ。勇敢でも真面目でね、力があるかもしれない、ちょっと知恵が欠けてんですね。こんなユダヤ人に唯一はないんですよ。この人もっと違う人の証をすればよろしいね。だからイエス様は自由にだんだんと働けなくなっちゃった。信仰が純粋で率直なことは素晴らしいが、資料が欠けていると他の人に迷惑がかかることがある。それで18節見るとだんだんとユダヤ人はイエス様を殺害することを考え始めたということがわかりますね。完全に矛先はこの安息日に床を取り上げた男から安息日に働いておられるイエス様に向けられてきていますね。そしてイエス様は17節でご自分が安息日に働く理由として、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのです。でこの言葉を聞くとね、ユダヤ人たちはこれはね、ご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んで、おられたからであるとヨハネは書いていますが、イエス様はご自分を神としたということをユダヤ人は悟ったんです。だからこの判断は当たっていたわけですね。ユダヤ人は分かっていなかったんじゃないんですよ。彼は知らなかったから罪を犯したんではない、分かったけれどもキリストを受け入れなかったからなんです。神は天地を創造されて7日目に休まれたと書いてありますがね、この安息日はこれは人が仕事を休んで神を礼拝するためのもの。この安息日は人のために作られているんだ、神のために作られたんじゃないんです、ね、だからイエス様は安息日の主であります、ね、人は安息日に仕事を休んで魂のために神を礼拝して刷新される、ね、これは人に適用されるものであって神に適用されるものではない。神は安息日にも働いておられる。ですからイエス様が17節で私の父は今に至るまで働いているので私も働いていると言ったのは、実はこの38年の病の人を養子足になったのは父の御業だということを言ってるわけですね。父なら神様が働かれたんだ、父とキリストは一つだからこう言ったんですね。だからイエス様も父なる神も物質界霊界の上に立って支配する権威を持っておられる。モーセに与えられた律法は人が守るため、私たち人間が守るためであって神様が守るためではないんです。お分かりでしょ。律法は主に従うべきであってね、イエス様は律法の上に立っている、律法に従う必要のないお方なんです。ここに主がご自分が安息日の主であるということを示している。安息日を守らなければならないお方はイエス様ではないんです、ね、安息日に人々から礼拝をずっと受けてこられた父なる神とイエス様は同一の方だということを表した、ね、ところがユダヤ人たちはそれを拒む。この38年の病の男はイエス様の御言葉をそのまんま受け入れた。しかしこのユダヤ人たちはイエス様を知ったけれどもこれを拒んで殺そうとした。で真理が提供されると必ず2つに分かれますね。キリストに出会うと人間は2種類分かれます。 つまり38人の男のようにイエス様を受け入れる人とそれを拒む人と、拒む人もキリストが誰か知らなかったわけではないんですよ。イエス様が私は父と一つであると言ったのを聞いたんです。でもそれを拒んでしまうんですね。どうぞ私たちもキリストを受け入れたいと思うんですね。そしてキリストの御言葉が私を変貌させる、イエス様の御言葉だけがこの男のように変貌させるんですね。どうぞ私たちは今能力があるから、才能があるから、何があるからってんで安心してできない。それを私たちの魂を焼き尽くしてしまいますよ。目的はそこにないんですからね。私たちは神様の御言葉によってね、これをやらなきゃならない、ね、私はその方に話をしました。先生、私は将来先生になりたい、学校の先生かなんかしません、ね、それは先生ってね、職業ですよ、ね、あなたの目的を職業に置いたらあなたはね、どこまで行っても行き詰まりますよ、ね、あなたの目的はそこにないはずです、ね、私たちの生きる目的っていうのは何かの職業に就くことですか。何になるかって職業に就くことではないです。もしあなたが日本の国の子供にしろ、外国の国の子供にしろ、どこの国の子供にしろ、自分の心の中に与えられた神様の愛をその人の心の中に与えよう、そういう目的を持たない限り、あなたはまた同じことを行き詰まって繰り返しますよ。お話をしたんですね。大事なことなんです。結局私たちの人格は変わらなきゃいけない。そのために神の言葉がいる。この38年の男はそれによって変わった。全部それです。私たちみんなそうなんです。でもこの世の中はそれを教えられない、ね、大事なことでしょ。そしてキリストを拒んでいくわけですね。この男は、ね、本当にイエス様通りがかりのようにしてこの御業なさいました。イエス様の御業っていうのは、ね、幕張ってやるもんじゃない、見せ物的にやるもんじゃないですね。どうぞ私たちはこのイエス様の御言葉をねしっかり受け入れて生涯を生かしていただきたいと思う。安息日の主ですから、今もイエス様は働いておられるんですね。イエス様、私も働いているのです。現在形で書いてありますね。さあ私たちも神様を喜んで、この1週間たどらせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げましょう。そして、3秒経って終わりたいと思います。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。天の父なる神様、イエス様、今日も私たちに働いてくださり感謝をいたします。ユダヤ人たちはイエス様を拒みましたけれども、この38年の病の中にあった者はあなたを受け入れました。見事にあなたの御言葉によって変えられました。彼を宮にいました。私たちもまたイエス様、あなたの宮にいて主を賛美する者と変えてくださり感謝をいたします。今週どうぞあなたの御言葉によって変貌し続けられますように、この御言葉の力を体験させてください。イエス様の名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは253番、主よ我が家庭を過ぎゆかず、これをご一緒に歌いましょう。ね、ベテスダの池をのほとりをね、歩いておられてイエス様が見つけてくださったようにね、我が家庭って我が私のすぐ横という意味ですよ、通り過ぎていかないでください、見そばさないでくださいということですね。はい、ではこれをご一緒に歌って閉じさせていただきましょう。
主よ我が家を過ぎゆかず、優しき御顔を向けたまえ。主よ主よ聞きたまえ、癒しき我が身の叫びにも。主よ他の人に聞き仕事、我が呼ぶ声にも聞きたまえ。主よ主よ聞きたまえ、しきわがみの叫びにも。主よ今恵みの座に